はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は8月17日の日曜日ですね。昨日は8月の16日ということで、僕今京都に住んでるんですけども、いや非常にね、このね、8月16日っていうのは京都人にとって、このゆかりが深い、縁が深い、日時なんですけども、皆さんご存知でしょうか？そうなんですよね。五山の送り火というそんな行事がありまして、よくね、京都のね、大文字焼きなんていうことをこう言ったりもするんですけど、大文字焼きは間違いですからね。うん、それは違います。五山です。5つの山で、送り火が正しいんで、で、大文字っていうのは、その、燃やすこの火の形であって、大文字っていうのがあったり、左大文字っていうのがあったり、この妙法鳥居型、こうね、あるんですよ。順番がこう点火されていく順番があって、8時からね、夜の。でいう、その一つの大文字って、それがまた大文字焼きって、これ違いますから。初代ポケモンのね、グレンタウンのリーダーのカツラも言うてましたよね。大文字焼き言うのは間違いじゃ言うてましたけどね。ちなみに言うと僕はそれで勉強しましたけど、そうなんですよ。五山の送り火が正しいんですけどね。8月16日になったらこれね、山々に火が灯されて、お盆にね、皆さん、ご先祖様が実家の方にね、帰られて、で、また、それぞれのお墓に戻って行かれるときに迷わないようにということで、ね、この東西南北の、南はないんですけどね、京都は山はね、北と西と東、で、目印を持って、これで、無事に帰ってくださいねっていう、そういう行事ことなんですよ。うちのね、仕事の事務所が今4階なんですけど、まあ5階建ての建物で屋上まで行けるんですけど、昨日初めてね、これもしかして見えるんちゃうかな言うて、で昼間の間に1回ね、こうなんていうの、下見行ったら、あ、見えるわ、ちゃんと大の字とかね、もうはげて見える、はげてっていう言い方あれですけど、ちゃんと見えるんですよ。これいけるな言うて、で8時になってからね、うちの妻が昨日はお友達と飲みに行ってましたけども、子供たち3人連れてね、ちょっと送り見に行こうや言うて行ってきましたよ。直前までね、もう大雨警報出るぐらいの土砂降りやったんですけど、ちょうどその時間帯はね、雨が止んでたんで、で一番下の次女ちゃんも抱っこしてね、で2人はもう9歳4歳は、手つなぎながらよいしょよいしょ言ってね、もう回数で言うたら6回のところまでもう頑張って、はぁ、あ、はぁ、あ、言いながらこう登ってきましたけど、大の時間が綺麗に、あ、見えてるって言って、燃えてるって言ってね、あと鳥居型も見えてましたね。まあちょっとその2つだけやったんですけど、角度的には、よかったらまたこれね、また1年に1度だけですから、いや情緒があっていいですよ、ほんとね。とりあえず高いどっかのホテル予約してもうて、そっから屋上ビアガーデンとかもよう見えそうですけどね。いうことで楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで昨日はですね、そんな五山の送り火も楽しんだんですけども、お昼はですね、京都大学の方で、ちょっとした実験みたいにそのイベントがあったんで、9歳3年生の長男くんとね参加してきました。で2日間に分けてなんですよ、昨日とあと今日も行ってくるんですけど、内容としてはブラックライトをこう使って、いろんなこう手の汚れとかをね、あえてこう手にジェルをこうね、つけて、でそれがもう真っ白、これ汚れと見立ててみたいな、でいろんな洗い方をしてね、石鹸でしっかり手を洗うとか、いつものようにちゃって手を洗うとか、バケツの組んだ水で洗うとか、濡れた布巾で拭くとか、乾いたペーパータオルで拭くとか、何もしないとかでやって、この汚れの具合をこう後でブラックライトで見て、うわすごいわ、全然、汚れ残ってるとか、いや見て見て先生、ここのテーブルのところにも手ついてる、あ、それ後で見ようと思ってるからみたいなね、ちょっと服触っちゃったり鼻の頭こすっちゃったりしたらそこに汚れつくんだよっていうのをこうブラックライトで見たりとかね、するっていうやつとかね、あとはねこの物質っていうのが、なんだろう、透明の例えば砂糖とか塩がこれどっちかわからないってなった場合に、ね、この液体にこう入れた時に白く濁るやつがあったり、透明のまま何も反応しなかったりとか、そういう化学反応のことをこういろいろとこう見ていって、みんなでこう紙に書いてね、あ、これやったらこういうふうな反応出るんだっていうのをやるような、そんなねイベント行ってきました。いやー、興味持ってくれるの嬉しいですね。 ていうのをそう参加してみてね、ちょっと科学にも興味持ってくれたら嬉しいなって思ったり、でその後は、2人でね、あのマスタニっていう京都のね北白川にあるもう老舗の1947年からかな、うん、あります、もう昔ながらのもう背脂醤油鶏ガラスープ系のねラーメン大好きなんですよ。ここまた行列でね、もう2人でね50分並んでくれてきました。もうそれはお盆やから人も多いかい、はい、うまかった。空腹は最大のスパイス。そっからね、もうあの哲学の道とか銀閣寺も近いんで、銀閣寺初めてやし、あ行ってみるって、うん行ってみるっつって、で2人で見てきてね、いやわびさびですわ、東山文化を支えたこの銀閣寺ね見てきて、それでまたあのかき氷とソフトクリームを僕食って満喫、ほんと昨日満喫しましたね。お昼は2人でね、それで出かけてましたし、夜は子供たち3人と一緒に過ごしてね、もう早め早めのもう9時ぐらいにはもうみんなで就寝、よう寝ましたよ。今日も朝起きたらもう6時半でしたからね。はい、ということで今7時ぐらいに撮っておりますが、皆さんどのような休日過ごされてますでしょうか。ね、お盆休み言うたらもう今日までのところもね、多いかと思いますけれども、もう存分に楽しんできてみてください。さあ、ということで本日の本題は、質問回答させていただきます。はい、先日ですね、放送の方にコメントでいただいていたんですけれども、どんな小さいことでも結構ですね、ご質問いただけたら回答させていただこうと思っております。あさんから、いただいたご質問で、簡単に言いますと、公務員としての副業規定に反しない範囲かどうかっていうところでもって、僕が現役の時に開業届と青色申告のこの届け出書っていうのを出してましたかっていうようなご質問なんですね。はい、本題に入るっていう前にちょっとね、こういうこと今日話しますよっていうことを触れておきました。さあ、本題に入る前にお知らせをさせてください。9月の13、14日愛ですね、この2日間で熊本合宿を行いますということで、ガングロ大家さん、はい、僕と同い年なんですけども、熊本の方でもうチクフル再生系といえばもうガングロさんですね。ものすごいトラブルたくさん経験されてます。先日は熊本の豪雨がねもう大変でしたけども、お持ちの物件のちょっと掘り込みのガレージの方で20台車止まってるのに全部水浸しになりました。水没したどうしたらいいんでしょうっていう、こともね X の方で投稿もされてましたけども、まあ、いろんなトラブルの乗り越えられてきての規模拡大の手法っていうですねことについてお話をしていただこうと思っております。天野慎吾さん、はい、こちらあのリフレーム不動産キャンプの共同運営者なんですけども、もうお越しいただきますということで、もう1日丸1日ですね、この勉強会、このガングローさんが運営される民泊において勉強会やります。そして夜はまた別の民泊物件に移動しまして、そこで懇親会を開催し、そして、そこで、宿泊までさせていただく。そして翌日はですね、スタイフの発信者仲間でもあります徳ちゃんさんの熊本の新築木造アパートの物件見学会、はい、こちらもですね、行わせていただくということで目白押しになっております。このイベント現在お申し込み者さん3名、となってますんで、いやまだ絶対言い張るはず、うん、まだ申し込んでないっていうだけで、もうねちゃんとね交通手段もね確保してる方いらっしゃるはずなんで、いやもう早めに申し込んでください。はい、絶対もう直前になってガッて増えるんですよ、分かってるんですよ。はい、なので皆さんぜひともお越しくださいねっていうね、はい、ことを申し上げておきます。皆さんのフルってのご参加お待ちしております。いやさらにね、この現地行けないよっていう方も Zoom の勉強会の、はい、コースも設けておりますし、さらに1ヶ月間のアーカイブ動画の配信こちらも行いますので、そちらも合わせて検討いただけたら幸いです。お願いします。そして10月11日の土曜日ですね、はい、こちらは現役公務員でありながら、兼業届を出されていろんな事業に取り組まれているアズマックスさん、はい、このお話ですね、していただきます。大阪の方でですね現地開催でございますが、こちらも日程合わない方も Zoom ですね、のリアルタイム配信もありますし、1ヶ月間のアーカイブ動画の配信もございますので、ぜひともご検討くださいませ。10月11日の土曜日でございます。あとね、明日ね、もう急なんですけど、この間ちょっと1回だけ言ったんですけど、8月18日の月曜日なんですが、お昼頃ですかね、お昼前後にちょっと僕が、京都の南の方で購入した物件、の多少の手直しでペペペってこう行くやつがあるんですけど、それもしよかったら一緒に行きませんか。その間にいろんなちょっとお話できるかと思いますし、あと、新築の土地を購入しようとしているのがあるんですけども、それの役所調査っていうやつにね、ちょっと飛び込みで行ってこようかななんて思ってるんですが、こういうところを気にして行ったら土地の調査って進むんだっていうね、ことについてリアルタイムで一緒にね同行してみませんかっていうようなお誘いでございます。今のところ僕と 運営であるからくり大家さん、はい、この2人だけで行くつもりですんで、この2人のちょっと話も聞いてみたいっていう方はですね、ぜひともあのコメントなり、直接メッセージなりいただけたらありがたいです。平日の昼間ですけどね、まあいつ動画をつけるのが好きやな、あなたは真っ昼間ね、はい、に行きますけども、よかったら、都合つけて来れる方はですね、お越しいただけたらありがたいです。お昼ご飯をおごります。はい、ということでじゃあ本題入っていきましょうか。はい、ご質問ですね、いただいているんですけれども、まずはね、こちらですね、読み上げさせてもらおうかなと思っております。はい、いつもありがとうございます。バーニング大家さん、ご質問がございますということでですね、こんな質問いただいております。はい、5棟10室未満の収益不動産の購入制限がある公務員が個人で物件を購入していく際、開業届と青色申告の申請書は提出した方がいいのでしょうか。そしてバーニングさんは、こちら提出されておられましたでしょうか、というような、はい、内容のご質問ですね。はい、ありがとうございます。まずもってね、この開業届とか青色申告とかいうことについて、触れていきたいなって思っているんですけれども、確定申告、ね、普通にサラリーマンされている方だったら馴染みが浅いんじゃないですかね。源泉徴収だいたい会社がやってくれますから、確定申告ね、やられている方少ないと思うんですよ。まあ、ふるさと納税とかやってたとしてもね、ワンストップ納税制度ね、ありますから、それでもって源泉徴収でね、対処できることがあるので、あまりね、このね、規模が大きくなってこないと、というか不動産の賃貸業とかやっていないと確定申告されない方も多いんじゃないかなと思うんです。で、3つね、種類があるんですよね。はい。まあ、大きく分けると白色申告と青色申告なんですけど、この青色申告の中でも2種類あるということで、大枠、この3つね、解説させてください。まず1つ目、白色申告と呼ばれるやつですね。はい。こちら特徴は、まず、届け出不要で始められますよっていうことなんですね。開業届と青色申告承認申請、こちらが不要になっているものになるんですよ。で、これどういうルールと特徴があるかと言いますと、まず、帳簿付けのルール、これが簡単なんですね。もう本当に収入とか経費を一覧でまとめる程度で OK ですと。うん、ただし、控除のメリットがすごく小さいですよということなんですね。で、控除のメリットが小さいというのは、どういうことかというと、青色申告特別控除は受けられませんよ。ね、そうですよね。まあ、白色申告という種類になってますから、青色ではないんですよ。うん、でもって、赤字を翌年以降に繰り越すことができないっていうことなんですね。これは後ほど青色の方に、詳しく触れていきます。あとは、家族に給与を払っても経費にできませんよ。ということですね。はい。この大きく3つです。青色申告特別控除は受けられません。赤字を翌年以降に繰り越すことはできません。家族に給与を払っても経費にすることはできません。ということですね。つまり、とりあえず不動産所得を申告するだけなら可能なんですが、納税の効果は小さいですよっていうのが白色申告です。続きまして、青色申告ですね。はい。これ2種類あるということの、まず1つ目が、10万円控除と呼ばれているものですね。はい。これ特徴としては、開業届と青色申告承認申請書、この2つを提出すれば利用できますよ。で、帳簿付けは必要なんですが、簡易帳簿で OK なんですね。で、簡易帳簿って何かっていうと、もう簡単に言うと、もう家計簿みたいな感じなんです。ね、もう収入と支出も日付順にも記入していくっていう、いわゆるこの単式簿記って言われてるんですけど、まあこれぐらいの形で全然大丈夫ですよっていうね。あとはもう決算時に収支内訳書を提出、まあ作成するね、最終的に収入はこんだけで支出はこんだけでみたいなね、ことです。もう家計簿の延長みたいな感覚でつけられる簡易帳簿で OK っていうのが青色申告の10万円控除ですね。はい。で、これの、まあ、さらにね、メリットとして控除が10万円あるんですけど、まあ、そもそもこの控除って何って言った時に、じゃあ、 まあ簡単に言いますと、200万円の家賃収入の売上がありました。で、それにかかる経費が50万円かかりましたよってなった時に、で、この経費ね、差し引くんですよ。200万円から50万円差し引いたその150万円が最終利益として上がってきます。で、この150万円の売上に対して税金がかかってきますよ。で、これが、白色申告なんですけども、この150万円からさらに10万円引いてあげますせっていうやつが、この青色申告の10万円控除っていうやつなんですね。白色やったら150万円で、この10万円控除の青色申告だったら140万円ということで、ここにメリットがありますよっていう意味合いです。控除というのはそういうことですね。さらに赤字を3年間繰り越せますよ。 ですね、不動産所得がマイナスになっている場合、マイナス20万円になっているってなっても、じゃあその経費の分を来年にまた繰り越してこのマイナス20から始められますよっていうことですね。はい、これは白色申告ではできないんですけど、青色申告10万円控除からすることができるんですね。黒字と相殺することができる、はい、これ結構大きいメリットだと思っております。さらに家族に給与を払って経費にできますよ。専門的な言い方で言うと青色事業専従者給与っていうんですけども、はい、これ使えるんですね。だから控除は少ないんですけど赤字の繰り越しとか専従者給与、これを使えるっていうのが大きな違いなんですね。家族にこう動いてもらった時にその給与として支払って、でそれをちゃんと控除できるっていうことですね。なので利益を圧縮することができるということですね。メリットです。そして3つ目最後ですね、青色申告の65万円控除と呼ばれるもの、これ最大の節税効果があります。いや一番メリットが大きいね。先で言うところ200万円の収入、家賃収入ありました、そこから50万円経費差し引きました、150万円です。でこっからさらに65万円引くことができますよ。なので85万円まで利益を圧縮することができるんですね。これに対しての税金にかかってきますから、いやこれはそれ利益が出るってなったら大きいですねっていうことなんですよね。ただしもちろん難しいこともあります。帳簿付けは複式簿記が必須です。貸借対照表 BS と呼ばれるものと損益計算書 PL と呼ばれるもの、これの申告ですねが必要になってきますよ。で細かい話を言うと電子申告書 e-tax なんて聞いたことありますでしょうか、こちらとか電子帳簿保存をすれば最大65万円の控除ができるんですけども、紙申告の場合だったら10万円ちょっとねプラスでかかっちゃうので55万円控除に落ち着いちゃいますよっていうことなんですね。だから最大65万円控除できますよってことです。はい、メリットは、この65万円という、まあ、最大の金額が控除できるということと、赤字を3年間繰り越せるということと、そして専従者給与を経費にできるっていうことですね。はい、この10万円から65万円この複式簿記を使っていくとか電子申告 e-tax を使っていこうということで、10万円から65万円まで大きく経費を控除することができますっていうのが一番大きいです。はい、ただし基本的にこの65万円控除っていうのは事業規模になった場合っていうことなんですよね。だから公務員で言うと5棟10室未満と言われるこの規模感を超えてきた時に65万円の控除がすることができるんですね。なので現在公務員の方がこの青色申告の65万円控除を使うということは、自身が事業規模であるということをもう告知しているようなものなんですね。なのでもうこれをやっていくのであれば、正式にやるならば兼業届け出しておきましょうっていうことですね。でだいぶ引っ張りましたけども、ご質問者さんね、A さんからいただきましたけども、僕はどうだったのかっていうと、僕は開業届けと青色申告の申請書出してました。で10万円控除の方でしたね。はい、ということで、まあ事業規模は超えてませんよっていうことだから、これ無申告でいけますよっていうラインで僕はやってました。はい、でもこのやっぱ赤字を繰り越せるとかいうのがね大きいですし、あとはもう家族に対しての給与出せるっていうところが大きいので、そちらを選択して開業届も出してました、で青色申告の申請書も出してましたよっていうところですね。うん、このあたりは僕はそうやってましたよなんですけど、皆さんに、じゃあこれをやってくださいってお勧めすることはできないっていうことは、この僕の立場上はわきまえていただけたらな、嬉しいなとは思いますね。自身で必ず、自分の職場の、その規定っていうの、副業規定っていうのもしっかりと、読み込み、そして必要あればその担当部署の方にしっかり聞いて調査をして、問題ないという範囲内でやりましょう。で、これ申告が必要ですよっていうね、場合は必ずその兼業届けっていうのを行い、そして、自分の責任者の方ですね、からのちゃんと許可を得た上でですね、行っていくっていうのが、一番手堅いやり方になってますので、そこはご自身でしっかり責任を持って調査してくださいねっていうことです。はい、僕は、もう一度言いますが、青色申告の10万円控除を利用しておりました。ざっくり規模で言うと、本当に小規模で1棟2棟とかね、数室ぐらいだったらもう白色でいいでしょうというところですが、規模がもう5棟10室未満ではなくて、もうそれを超えてくるっていうのであれば65万円控除、こちらを使っていくっていうのがおすすめではありますが、あくまで、言いますね、しっかりとご自身の、ね、含む規定とか、兼業禁止規定とかね、そういったものがあるのであれば、人事課の許可等も必要となってくる場合がね、ほとんどですので、それしっかり確認した上でご自身の責任でおいて進めていってみてはいかがでしょうか。 こういったものをですね、もう確認もせずにもご自身でやっていくというのは当然リスクも伴っていきますし、ね、家族に対しての、それね、いろいろ何か悪いことが返ってくることもありますので、それはきっちり調査してください。ただもう希望を大きくしていく方はガンガンガンガンやってますよって、ね、そういう事例も聞きますし、はい、ここはもうちょっと行間を読んでみてください。自分が代表になってやってるっていう方とかもね、いらっしゃいましたね。で、辞めてからとかもめちゃくちゃガチ伸びしてるっていう方もメンタル決まってらっしゃるっていう方がね多いので、まあそういう事例もありますよっていうことだけ最後に少し添えておきます。はい、ということで、本日はねご質問いただきましたアーさんからですね、私、バーニング大家さんは、兼業されていた時に、前職の時にですね、この開業届青色申告の承認申請書というのを出されてましたかということで、僕自身は出してましたよ、10万円の青色申告の控除を受けてましたよということと、あとは、それを受けて今日ですね、白色申告、青色申告の10万円控除、65万円控除のことについて説明させていただきましたので、皆さんの責任において、どの道を選んでいくのかっていうのをしっかり選択していってみてください。この前知識というのですね、いろいろ書籍も出ておりますので、しっかりと学びながら進んでいってみてくださいというような放送でございました。と、まあ、こんだけ話してきましたけども、答えあります。10月11日の勉強会、来てください。もうアズマックスさん、兼業届出されてます。現役の公務員です。アズマックスさんは開業届、青色申告承認申請書出されてますか？もうこのあたりのこと全部聞いてください。リアルタイムで答えてくださると思います。ここに答えがあるので、この、ちょっとですね、今日の質問はいいところやな、ついてるなっていう方は絶対に聞いてください。はい、そういったところで締めていきましょう。本日の放送もいいねと思いましたら、いいねボタンポチッとよろしくお願いいたします。ということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。